安藤志穂議員、男女共同参画の推進について。問い、男女共同参画の達成度を測る指標である各種審議会等に占める女性の比率についてどのように評価しているか。9月から10月に行われた人材育成セミナーでは、3回以上受講した参加者は市の審議会や委員会の女性委員登用候補として登録することになっているが、実際に登用された例はない。理由は何か。答え、女性委員の割合は平成28年度 30% の目標に対して、23年度 23.2%、 24年度 23.6%、 25年度 23.9%。 女性の多様な意見を取り入れるため 30% の目標達成は必要。引き続き各種審議会等への女性の積極的な登用に努める。審議会等の女性委員は各種団体の役職者から委員を選任する傾向や関係下への周知不足が理由。問い、比率向上に向けて人材育成セミナーを現状の聴講のみの内容から受講者同士が話し合う過程を組み込むこと、受講後に男女共同参画の情報誌 With You の編集や講演会などの企画運営に携わっていただくなど、ステップアップの場を設けることを提案するがどうか。答え、 With You は公募の4名で編集発行している。人材育成セミナー修了者にも編集に関わっていただくことは大変有意義であり、今後検討する。セミナーでのグループ討論の導入なども今後考えたい。と子ども博士講座について。問い、三原ふるさと子ども博士講座は毎年40人の定員を超える申し込みがあり、参加者の満足度も高い。未来への投資として参加者枠を増やし拡充すべき事業と考えるがどうか。拡充と合わせて外部委託も必要と思うがどうか。答え、保護者から大変高い評価をいただき、子どもたちの体験日誌からも本事業を通して三原に対する認識を深め、愛着を感じている様子が確認できている。内容の充実を図りながら継続する。毎年定員の倍近く申し込みがあり、抽選で決定している。できるだけ多くの児童の参加を可能にするため、民間やボランティアの協力をいただくことも含め研究する。平成26年度三原ふるさと子ども博士講座事業内容より、ふるさと子ども博士講座もっと三原が好きになると題して、イラストと宇宙や星のことを教えてもらったよ、宇根山天文台にまた行きたいな、などの言葉が添えてあります。次、由美子議員、三原市民体育大会に障害者の参加を。問い、市民体育大会は障害者用の見学スペースは設けてあるが、障害者が参加できる競技がない。三原市障害者プランでは、障害の有無にかかわらず、すべての人々が一人の人間として同等に生活し活動する社会を目指すとある。市民体育大会に障害者と健常者が共に参加し楽しめる競技を加えるべきではないか。市内各中学校では福祉体験授業が行われている。学習発表のためにも競技種目には生徒の意見も反映してほしい。答え、本市でも市民体育大会に障害者も参加できる競技を加えることは大切だと考え、研究・協議してきた。車椅子を使って障害者と健常者が一緒にできるオープン競技の来年度の大会での実施について関係団体等と協議を進めている。オープン競技実施により障害者と健常者の相互理解も深まると考える。写真は市民体育大会の様子です。 前東館跡地の活用について。問い、三原市まちづくり戦略検討会議から中心市街地周辺の現状を踏まえ、ホテル機能、コンベンション機能、図書館機能、広場機能などの提案があった。ホテルはグレードの高いホテルを必要とされていたが、この度の議員全員協議会での説明では、ビジネスホテルである。新たなホテル建設による市内事業者への影響は、コンベンション機能の稼働率やランニングコストはどのくらいを見込んでいるのか。答え、民間事業者の意見では、シティホテル進出は困難だが、広めのビジネスホテルは検討可能。既存のホテルの多くは老朽化が進み、経営にも影響があるが、宿泊事業を増やすことは必要と考える。コンベンション機能の稼働率等は、現時点では整理できていない。問い、民業圧迫にならないよう望む。4つの機能の中で、最低必要と考える機能は何か。3月には、プロポーザルの条件が示されるのか。答え、4つの機能は活性化に有効であるが、今後さらに検証し、必須の機能を判断する。調査の結果、開発が可能となれば、3月までに市が求める開発条件を示す。その他の事項。地域包括ケアシステムの構築について。
正田陽一議員。要レビューについて。問い、市長は事業仕分けを公約にされていた。事業仕分けはコストの削減により財源を生み出すことが目的であったと思うが、今回実施された事業レビューは事業削減にこだわらず業務を見直すこととなっており、名称こそ似ているが目的が明確でなく腑に落ちない。来期の実施から当初の考え方に戻り、コスト削減から財源を生み出すことを目的にするべきではないか。答え、事業レビューは制度設計の過程で施策の成果を向上させる視点と事業を効率化させる視点の両立を目指したもので、他自治体で実施される事業仕分けではない。結果は成果向上に関する改善意見が多く、縮小・削減に関する指摘は3件にとどまった。その結果を踏まえ、制度の併用などの改善について検討する。駅前東館跡地活用について。問い、駅前東館跡地の利用について以前から民間での開発が望ましいとのことだったが、民間へのヒアリングから民間単独での進出困難の結論が出た。その結果、公共セクターとして何らかの負担をしなくてはならないということになるが、今後の方向性と財源について聞く。駅前東館の課題は、すでに市長就任から1年7ヶ月以上も経過しており、知りたいのは開発のスケジュールではなく、ゴールの時期を提示いただきたい。また、庁舎機能を含めた開発は行わないとの回答は得たが、駅前東館開発にも公共セクターとしての負担が必要となる中で、庁舎、駅前東館と合わせた社会資本整備で一番コストの高いプランを選択したと推定されるが、その財源についてはどうか。答え、公共の関与については、にぎわい創出という観点から図書館などを検討しているが、3月末までに方針案を提示する。完成時期は民間による開発のため、施設の種類、規模により変動するが、方針決定から業者決定までに1年、設計、工事に2年程度は要すると想定する。財源的な見込みについては整理できていないが、国庫補助などを総合的に検討する。写真は駅前東館跡地です。 平本英治議員。災害対策について。問い、本市で広島市と同規模の災害が起こった際にどのような対応をされるのか。具体的に質問すると、災害現場と災害対策本部の情報共有はどのような手段を用いるのか。市職員の災害対策行動要領を定めているが、本当に機能するのか。答え、災害対策本部と各支所等の情報共有は、危機管理課の公開ボックスにカメラ、携帯電話で撮影した現場写真の画像データや、災害対策本部での協議資料、協議録などを保存し、関係者で共有している。災害対策行動要領の実効性については、この要領が制定された平成23年度以降、毎年修正を加えており、また今後も各種訓練の課題や実際に発生した災害事案を検証し、より実態に即した行動要領などの見直しを行いたいと考えている。また、実効性の確保には、職員の防災意識の向上及び災害対応能力の向上も必要であり、各種訓練の実施及び防災研修等を行い、職員一人一人の危機管理意識を高めたいと考えている。業務改善について。問い、本市の常勤職員の事務負担は年々大きなものになっている。今後、事業レビューを含めた業務改善をどう進めていくのか。答え、事業の休止や廃止は行政サービスの低下を招く恐れがあることから、慎重となる傾向が強く、新たな事務事業が積み重なることで、事務事業のスクラップ&ビルドが後回しになるという悪循環に陥ることが挙げられる。本市では、職員提案制度及び業務改善制度を運用しているが、既存の事務事業に関する業務量の軽減効果に乏しい。また、行政評価制度においても、事務事業のスクラップ&ビルドを機能させる仕組みとしては不十分なものとなっている。そうした中、今回の事業レビューでは、事務事業の施策への貢献度の点検を通じ、事業の必要性の見直しや予算削減につながる改善に関する指摘をいただいたが、事務事業そのものの縮小や休止、廃止を直接的に結論付けたものは3件であった。写真は事業レビューの様子です。伊藤克也議員。観光に訪れた宿泊者の利用する宿泊施設に対する行政の考え方について。問い、本市の駅周辺の宿泊施設の稼働率は6割程度で、稼働率の低い原因は施設の老朽化と聞く。中心市街地区域の宿泊サービス事業全体が向上するよう、地域総合整備、ふるさと財団が行う融資事業が受けられるよう取り組むべきではないか。答え、ふるさと財団の融資とは、民間事業者から提案された事業計画が地域振興に資するものと自治体が判断した場合、当該自治体が地方債を原資として、当該民間事業者に対し無利子で資金を貸し付ける制度だ。本市では宿泊施設の老朽化が進んで、観光需要の受け皿としては課題があり、宿泊施設等の充実に取り組む民間事業者があれば対応したい。学校統合の考え方と教育委員会の対応について、問い、本郷地区の小学校適正配置実施計画は、平成25年度末に南方小学校に統合が決定し、 昨年6月に設計委託費補正予算を可決した。しかし9月4日に一刻も早い複式学級の解消と船木北方小学校2校統合を願う2004名の陳情書が提出された。これに対し市長は、より良い学校づくりを着実に行うこと、署名された方々へしっかりと説明し理解を得るよう努めることの2点を指示したが、遅れた11月25日の説明会に教育長はなぜ出席をしなかったのか、危機管理運営についてはどうか。答え、陳情代表者と日程調整する中で4つの協議項目が出てきた。具体的な説明と意見を聞くことが適正と判断し、部長、課長、係長体制で出席した。陳情書を真摯に受け止め、現計画を理解してもらうよう努力するという基本理念は揺らぐものではない。問い、説明会の目的は何だったのか。2校統合の陳情と今後の説明会の開催ではないのか。危機管理運営に問題があるのではないか。答え、説明会は新しい統合校づくりと現計画を理解してもらうために開催。代表者と日程を調整した結果、11月下旬となった。計画を現時点で中断または停止する考えは一切ない。写真は中心市街地区域の一部です。力田中七議員。高特法の進捗状況は。問い、この法律は下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法が昭和50年5月23日に公布され、本市の下水道事業は平成3年に事業認可を受け、7年から供用を開始し今日に至っている。本市は18年3月31日に三原市合理化事業計画に関する協定書を処理業者と締結している。その協定書は18年4月1日から23年3月31日までとなっている。現時点での協定書はどのような扱いになっているのか。答え、現在の合理化事業計画は23年度から27年度までの5年間を実施期間とし、実施にあたり5業者と協定書を23年3月31日に締結している。問い、協定書を締結した合業者に24年5月10日に事業転換支援助成金各50万円が交付されているが、交付の目的と算出根拠及び会計処理はどのようにされたか。答え、事業転換支援助成金は経営の近代化を図るための経営診断、研究、研修等に必要な経費などに充てるもので、交付要項を定め1業者一律50万円を交付している。問い、この法律は下水道の普及で要処理台数が減少するが、25年度までにおける要処理台数はどのような状況にあるのか、その現社措置転廃交付金の執行状況はどうなっているか。答え、下水道の整備により業務量の減少で業務縮小や業務廃止を余儀なくされる場合に、転廃交付金を24年度1業者に対し2台の減社に伴う転廃交付金を交付した。問い、事業転換支援助成金について、該当業者6事業者に対して、5業者に支払っているが、 あと1業者に支払われない理由はどういうことか。答え、事業転換支援助成金について、交付要項第2条に、支援措置対象業者とは、合理化事業計画実施に関する協定書の締結業者と規定している。また、転配交付金については、措置要項第5条に、措置の対象者は、計画実施にかかる協定書を締結したものと規定している。写真は、汚泥再生処理センターです。福重正時議員。津波海浜公園を観光の拠点に。問い、しまなみの美しい風景、見晴らし温泉、津波海浜公園と3つの観光資源が揃っている一帯へのアクセス方法として、以前にもあった JR 新駅設置構想の再検討は可能か。答え、現在も新駅設置の要望は継続中だが、多くの課題があり、進捗していない。観光列車瀬戸内マリンビューの運行や、瀬戸内ループ鉄道グルメラリーによる観光周遊を推進しながら、新駅設置の可能性を探りたい。問い、実質的な稼働時期が海水浴シーズンの約1ヶ月半では、もったいなさすぎるので、沖合に魚礁を沈め、家族で温泉と釣りが楽しめる海釣り公園としては。答え、津波海浜公園は年間約3万人以上の人が海水浴や散歩、ウォーキング等で利用中であり、魚釣り等に起因する周囲の歩行者や自転車、船舶への影響も含めた対策を講じる必要がある。魚礁の設置についても検討や協議の課題もある。児童の体験活動プロジェクト。大和町において小学生を対象に日常生活とは異なる環境で自然と親しみ、地域の人たちとの交流や民泊、労働の実体験をし、地域の活性化も同時に図りたいとの思いで、仮称、三原市大和町農山村体験推進協議会の設立が図られているが、実態を問う。答え、大和地域における民泊や労働体験を通した学びの場づくりは、体験活動の活発化という教育面の成果が期待でき、中山間地域の活性化に寄与できる望ましい取り組みである。問い、すでに大和町農山村生活体験ホームステイの受諾先が34件あり、体験施設も数箇所の承諾を得て、来週、週は秋には、43名の児童の体験活動も決定している。本事業に対する支援策は、答え、消防署員による救急救命講習等の人的支援や生活体験ホームステイの実施への PR 活動や専門家による講習会に対する支援を検討する。その他の事項、中央森林公園で耐久レースを開催することについて。写真は津波海浜公園の航空写真です。松浦義和議員。新市建設計画について。問い、1、新市建設計画は、合併時に一市三町で計画された事業で、平成26年度末での10年間総括して、各地域別の事業進捗状況について聞く。2、掲載事業計画中、未着手事業について着手できなかった理由は。3、特例債適用期間が5年延長されたことに伴い、 未着手事業の扱いはどのようにするのか。答え1、建設計画全体の執行見込み額は513億9000万円で、計画進捗率 100% に対し実進捗率 67.8% であり、三原地域は 95.7%、 本郷地域 86.5%、 久井地域 49.5%、 大和地域 59% である。 2. 道路改良事業の未着手の遅れや着手条件の整理ができない等の理由によるものである。未着手事業は重要度や優先度を判断しながら着手していく。3. 特例債適用が延長されたことに伴う未着手事業については、重要度等を勘案し積極的に取り組む。コミュニティセンターの開設について、問い、25年9月一般質問で教育庁は旧久井小学校跡地活用について答弁している。 1. 旧久井小学校をコミュニティセンターにすることについて聞く。 2. 久井歴史民俗資料館の移設はいつになるか。 3. 久井公民館の活用方法について聞く。答え、1. 旧久井小学校の跡地には久井歴史民俗資料館を移転し、老朽化した久井公民館も移転することを検討している。具体的には1階を公民館、2階以上を歴史民俗資料館の展示収納スペースとして活用し、また1階では歴史民俗資料館の受付機能も兼用することとしている。 2. 久井歴史民俗資料館の収蔵品調査は年度内に終了し、次年度は旧久井小学校の間取りの変更や外壁塗装等、複合施設としての改修設計業務、資料の展示計画を策定する予定で、28年度には旧校舎の改修工事を行い、なるべく早い時期に公民館機能を先行移転する。資料館は29年度中にオープンする予定。 3. 久井公民館の移転後の活用については、教育委員会としては計画は持っていない。市道野間線の改良状況の写真があります。